キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日またこうして桃谷の教会の方々と共に礼拝を共にすることができますことを心から感謝をします。どうか今朝の礼拝を豊かに祝福くださいますようにお願いいたします。今日いろいろな事情でこのところに来ることができない方々、いろんなこの高齢の方やまた病の中にあります方、その他いろんな事情で来れない一人一人もどうかその場であなたを崇めることができるようにしてください。またどうか司会者はじめオルガニスト、献金その他の奉仕者の一人一人を顧みてくださるように、語るものをも導いてくださいますように心からお願いいたします。尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。今日はこの使徒行原稿録の一章の五節を通して語らせていただきたいと願っております。だいぶ前のことですが、木坂先生より25日の礼拝で話すようにこう言われました。それ以来毎日何を語るかというそのことを祈ってきました。祈りつつ思い巡らしてきましたが、なかなかその題が決まらなくて、それで、だいぶ祈り続きました。そして示されましたところがこの使徒行伝の一章の五節の御言葉であります。この御言葉は私も今日初めてもう初めて語る、まあ、言葉なんですね。ですからどうかしばらくの間耳を傾けていただきたいと心から願っております。使徒行伝の一章、今日読んだ少し後の方に一章八節に、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てまで至るまで私の証人となるとあります。私のイエス・キリストの出会いを通して、主が与えてくださった恵みを通してイエス・キリストの証人としての責任を果たしたいと願っております。しばらくの間耳を傾けていただきたいと思います。私が聖書を手に取って読んだのは高校1年生の時でありました。それから徐々に聖書を読むようになりました。しかしはっきりした目標もないままに気ままな読み方でありました。ですから、まあ、休んでは読み、しばらく放り出して、この思い出したようにまた聖書を読み始めるといった具合でありました。しかしある時、このような自分勝手な読み方ではダメだと気づいて、この教会に行かなければならないと思いました。それである日曜、ある日の夜8時頃ですね、関東学院の教会に行ってみようともう出かけました。ところがあまり遅かったので、教会の近くまで来たとき、教会の玄関からゾロゾロとこう集会に終わった人たちが出て、来たのと出会いました。もう集会が終わったようでしたので、また別の市に来ようと思って、 その時は私はすぐ逆戻りをしまして、そして来た道を帰ってきました。その当時、横浜に住んでいましたが、暗闇の小高い丘の上の坂道を下って、大通りまで出ますと、そこに横浜ナザレン教会の看板が立っておりました。夕方登っていくときは、これは分からなかったんですけど、降りてきて気づきました。ちょうど良いと思って、手帳を出して、集会の時間を書き取って帰りました。そして、次の週に行ってみました。その時が初めて教会に行った日でありました。聖書も賛美歌も何も持たずに礼拝に出席しました。それから、北川先生や教会の方々と交わりを持ち、教会生活が始まったのであります。ところが、その頃私の心の中はもう孤独でありましたね。原因も何もわからないのですが、何ともつかみどころのない孤独感でありました。ですから、その原因がわかればもう処置することができますけど、なぜそうなるのかわからないんですね。それで随分苦しんだわけですね。ですから、まあ忘れている時もあったんですが、時々この襲う孤独感に悩まされておりました。だから人に相談するまでもなく、何とかしてこの状態を乗り越えたいと思いつつ教会生活に励んでおりました。青年会の人たちや教会の人たちが喜んでピアノを囲んで賛美しているのを見るにつけても、私はどうも楽しいという心にはなりきれないでおりました。何とかして教会の方々のように喜びにあふれたものになりたいという願いがたびたび起こりました。しかしどうにもなりませんでした。ですからとうとう私はこの病院の神経科に行きましてね、そして安定剤でも服用すれば良いのではないかと考えて尋ねました。いろいろと自分の症状を言って、そして検査してもらいました。しかし先生は言いました。異常は何にもありませんよと。薬も飲む必要はありません。帰ってもよろしいですよとこう言われました。それではこれはもう仕方がない。神様が与えられたものとして、それを受けて、行こうと、そう、そういう思いを持って、教会生活を励んだのであります。そして教会に行ってから一年ももう過ぎたので、洗礼を受ける決心をしたのであります。その決心は、固い、もう確信に基づいたものではありませんでした。ただイエス・キリストの十字架の上の許しとその死からの復活を信じたからでありますね。ただ将来は牧師のような献身者になりたいというそういう希望を持っておりました。もし御心ならばというそういう願いでありました。そして約5年の年月が経ちましたが、その頃は山形の天童というところに帰っておりましたが、アルバイトをしながら献身の準備をしておりました。そしてその期間の中でこの聖霊のバプテスマに出会ったのであります。それは1965年の1月の2日と3日にかけてであります。それは私のペンテコステでありました。正月の2日といえば、もうお客様は誰も来ません。家族が多く集まるのは、正月だけですので、 母は手料理を作って、この休みで帰ってきた子供たちをもてなしておりました。私は二日の日は朝8時ごろ起きました。朝ごはんは食べなかったと思いますが、こたつを囲んで雑談をしておりました。こたつの上にはみかんや、お菓子類が出され、お茶を飲みながら語り合っておりました。母が話していましたが、前の家のお兄ちゃんは家を少し改造してパチンコ屋を始めたら大当たりで大儲けをしたという、そういう話でありました。まあ、その他近辺のいろいろこの世間話ですね、それをやっておりました。そういう話を聞いているうちに、私の心の中で不思議なことが起こっておりました。その話とは別に、私の心の中ではもう献身することに関してのいろいろなこと、3日の夜、まあその時から見ます、明日ですよね、今日2日としてですね、3日の夜は横浜の教会に献身のために相談に出かけること、また主イエス・キリストのことでもう頭がこのいっぱいになっておりました。なぜかもうね、嬉しくて嬉しくてどうすることもできませんでしたね。その時は兄弟たち、母と兄弟たちが話し合っていることはもう上の空で耳に入っておりませんでした。もうその時は父はもういなかったんですけども、そういう状態でしたね。もう私はこのその時も自然にね、自然にもう顔がもうニコニコしておりましたので、母や兄弟たちの顔を見ることができませんでした。目と目を合わせることができなかったんです。なぜかといえば、おかしくもないのにどうしてニコニコしているのと言われると思ってですね、もう顔をそらしておりました。そしてとうとうこたつ布団をですね、前の方にこう引っ張ってね、自分の方に前の方にずらして、少しこう前の方に出して、そして、私はその布団の中に後ろにゴロンとなって丸まってですね、布団の中に頭を隠して、そして一人でニコニコこう しておりました。私は50年間この経験をあちこちで証ししてきました。これは御霊の満たしであったと思いますね。私は先日水野源三さんの詩集を読んでおりました。その中にありがとうという詩が書いてあります。その水野源三さんはありがとうという言葉を口で言うことができないんですね。いる人が人と会って最後にありがとうって言えない、ありがとうという声が出ないんですね。ですからその代わりにニコニコ微笑むことにしたと書いてありますが、水野源三さんは自分の意思で決めてそうしたのであります。そこは聞くわけですからね。目と耳は水野源三さんは大丈夫ですから、ニコニコするのは十分できるんですね。ですから自分の決心でしたって言うんです。ですけども、ところが私の場合は自分でニコニコしているわけではないんですね。もちろん自分はやってるんですけど、自分はもちろんやってるんですけども、自分で意識してそういうことをやってるわけじゃないんです。私は雑談を聞いているその中で、その時に御霊によってこの引き寄せられたような、そういう感じでありました。そしてその嬉しさはもう口で言い表すことのできないものでありました。そして3日の朝ですね、その次の日、3日の朝は6時15分に前に 目が覚めましたが、その時にすぐ頭の中に浮かんできたことは、今日の夜夜行の特急列車で横浜に行くことでありました。そういう予定を立てておりました。まだ新幹線がない時代でありました。朝6畳の部屋で一人で寝ておりました時に、突然今度ね、精霊がこの下ったんですね。下ったのであります。そして私はその死を、私の罪を許してくださいとこう言いながら号泣しておりました。その時にヨハネ伝のあの16章の8節に書いてあります、その方が来れば罪について義について、また裁きについて世の誤りを明らかにすると聖書に書いてありますけども、その御言葉をその時知らされましたね。時間にして本当にもう1、2秒でありますね。その聖霊の上から突然下った時はもう本当に瞬間的なものでありました。もちろんこれは上から降った聖霊のバプテスマだとすぐに実感をしました。聖霊の満たしの場合はもうゆっくりとこう喜び満たされていく感じでありましたね。ですが3日の朝はもう聖霊が上から垂直にこう下ったという感じでありました。聖霊様が授けたバプテスマですね、すなわち主イエス・キリストによる洗礼であります。神様を本当に褒めたたえざるを得ません。さてこの聖霊のバプテスマとはどういう意味があるんでしょうか。バプテスマとは、まあ、洗礼ということでありますね。聖書のいろいろな箇所に書かれておりますが、2種類ありましたね。その一つは水による洗礼でありますね。水による洗礼、ヨハネが初めに授けていたものであります。この水の洗礼はイエス・キリストが来られる前に心の準備として始めていたものであります。この洗礼者ヨハネはこの地上に出現した預言者たちの中で最大の預言者だとこう言われている人であります。そのヨハネがマタイによる福音書3章この11節で、私は悔い改めに導くためにあなた方に水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる、私はその履物を脱がせる値打ちもない、その方は聖霊と使徒にあなたたちに洗礼をお授けになるとこう言ってます。ここではっきり分かることは、水のバプテスマと聖霊のバプテスマは区別されるということでありますね。区別されている。私たちが罪を悔い改め主イエス・キリストの救い主と信じて受けるのが水のバプテスマですね。これは申請して神のことをされたことの告白であり証であります。区別されてはおりますけれども、深い関係が、このあります。ヨハネはイエス様のお働きについて、ヨハネの福音書第一章で語っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと、29節ですね。それから33節には、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると。私たちは主イエス・キリストの十字架によって罪が取り除かれ、許される祝福を知りました。主イエス様はさらに聖霊のバプテスマによる祝福を与えることをおできになるお方であります。このことが 罪が許され、神の子とされ、新生、新しく生まれるということよりも、さらに大きな恵みであり、祝福であることを知りたいと願うのであります。主イエス様の弟子たちも、ペンテコステの日に、聖霊のバプテスマを受け、力強い証人となりました。主イエス様が、聖霊のバプテスマについて語られたのは、それを私たち一人一人が受けるように願っておられるということであります。今日も、すべてのクリスチャンに必要であり、受けるべき大きなこれは祝福であります。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。との主イエス様の約束を恵みの祝福として受け取りたく心から願うのであります。私たちが神の子とされ新しく生まれたとき、その人は聖霊の導きによってそうなったのです。しかし、さらに聖霊が心に満ちてくださることを求めたいものであります。まあ、バプテスマは、浸すという、そういう、まあ、意味ですね。クリスチャンの全身全霊が聖霊に満たされた状態になることは、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちの肉の性質や自我が十字架につけられたものとなり、私たちのうちに、ただ、神の愛と身力と、お恵みが聖霊によって与えられます。それはイエス・キリストが聖霊によって私たちの中にご臨在くださることなのであります。聖霊のバプテスマについてもう少しこう言わせていただきますと、使徒言行録2章の聖霊降臨の時には、異言を語る人が起こりましたね。ある人々は異言を語らなければ聖霊を受けたことにはならないと言っておりますが、そんなことはありませんね。そんなことはないです。メソジストのジョン・ウェスレーは聖霊を受けても異言はありませんでした。また弟のチャールズ・ウェスレーも異言は語りませんでした。私もそういう経験は、異言の経験は一度もないですね。ですから、異言はそうね、聖書に書いてあることですから、それはあってもそれはいいんですけども、しかしそれはもう、私たちには、あまり関係ないですね。ナザレン教会の信仰告白をちょっと見ますと、ゆっくり読みますと、こう書いておりますね。私たちは、全く清めとは、神聖の後になされる神の御業であり、それによって、信徒は現在、すなわち、太宰治から自由にされ、神への全く献身の状態に導き入れられ、愛による聖なる服従が全うされることを信じる。これは聖霊のバプテスマによって罪から心が清められ、聖霊の絶えざる内住により、信仰者の生活と奉仕とに力が注がれる経験であると。全く清めは、イエスの血によって備えられ、全く献身の後に信仰によって瞬間的になされるものであり、聖霊はこの恵みの技と状態とに対して明かしされると。この経験は、また異なる面を表すいろいろな名称、すなわち、キリスト者の完全、全く愛、心の純潔、 聖霊のバプテスマ、祝福の満たし、キリスト者の聖化などによって知られていると。私たちは清い心と成熟した神性との間に明確な区別があることを信じると。前者は瞬間的に得られる全く 清潔清めの結果であるが、後者は恵みのうちに成長する結果として得られるものであると。私たちは全く清めは恵みのうちに成長しようとする強い願いを持っているものであることを信じると。しかしこの強い願いは意識的に養成されなければならない。キリストに似た神性、人格へと霊的に成長するために必要な条件と過程には細心の注意が払われなければならない。そのような意図的な努力なしにはその証は損なわれ、恵みも無駄になり、ついには失われる結果となると、と神道執権にはこのように書いてありますが、少しこう難しくこう思われたかもしれませんが、どうも、許してください、なんか勉強会みたいになりますが、しかし信仰の深みに達していく中では全ての人が通っていく道なので、心に留めておくことはこれは大切なことであると思うのでありますね。本町教会の昔のこの記念碑を見ますと、初代の人たちはこの夜中に山に登って聖霊を求めて祈り合ったという有志たちのことが書いてありました。正解のような話になりましたが、決して、皆さんに真似るように進めているわけではありません。なぜこういう話をしたかと言いますと、聖霊様との交わりの経験がどんなに大きな祝福であるかということをもう知っていただきたいからでありますね。これはもう尋常な喜び方ではないんです。本当に嬉しいですよ。もう心の中からもう湧き上がってくるこのその喜びですね。普通の喜びじゃないんですよ。ですからどうしてもこのことはもう語らなきゃならないんですね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びに溢れているとペテロは言ってますね。またフランスのこの数学者パスカルはですね、1653年の11月23日に聖霊なる神との経験を次のように書いております。アブラハムの神、イサクの神、哲学者や学者の神にあらず、確信、感情、歓喜、平和、イエス・キリストの神、私の神、また汝の神、喜び、喜び、喜び、喜び、喜びの涙とこう書いております。私もその祝福と喜びをいただいた一人ですが、この喜びは本当にもう尋常なこの喜び方ではありません。その喜びはもう表現できないほどの大きなものでありますね。聖霊のバプテスマは清めのためのものでありますが、しかし同時に自覚的な主イエス・キリストの交わりの時でもあることを経験する時でもあります。この教会でも、まあ、何人かの人は経験なさっておられることと思いますが、一人でも多くの方がですね、それぞれ置かれた場所でその証人となり、また地の果てに至るまでその証人となっていただきたいのであります。そしてそれは特別な人だけが与えられるわけじゃないですね。 何も私は特別なものは何にもないけれども、それはわかりません。どうしてそうなったかね、わかりません。でも、そういう、もう、孤独で悩まされておったんですけど、もうそれはもういつしかその時からもうないですね、不思議。そういうことは起こっておりません、現在も。神様は生きておられる方でありますね。そして本当にそれは喜びに満たしてくださるのであります。しかし、聖霊のバプテスマを受けたからといって、良いことばかりが起こるということではありません。失敗することもありますし、清められても罪を犯してしまうこともないわけではありません。でもそれに気づいたときには、主イエスキリストの十字架のもとに立ち、御霊の満たしを受けていくところに、生き生きとしたキリスト者の生活ができるのでありますね。まあ最後に、すでに天に帰られましたが、まあ私もナザニ教団の牧師であられました、瀬尾陽三先生が、ずっと前のことでありますけども、総年会の会報にですね、載せられました墓足を、まあ、紹介したいと思いますが、こういうふうに書いてますね。忘れもしません。入信の翌年の8月3日のことです。私は歩きながらシルスの著書清潔の力に導かれて、自らは罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認め、また決断いたしましたと。それから2日後、ちょうど祈祷会の1時間前に教会の一室で祈っているとき、私は不思議な経験をしましたと。神の栄光が私の心を満たしたというか、神の愛の大波小波が私の心に押し寄せてきたというか、ただその瞬間確信できたことは、自分は神の所属のものになったということでした。私は歓喜にあふれながらハレルヤと叫びつつ部屋の中を歩き回りました。そしてこれが聖霊のバプテスマと、この、まあ、言われるものかと思うと、もう心は踊りましたと。それから56年経ちました。私の長い魂の遍歴は改心で始まりましたが、聖霊のバプテスマはその第二のマイルストーン、離定表、道端のなどに立てる、あの道案内ですね、として立っておりますと。それ以来、思想的にも神学的にもいろいろな人々や書物から影響感化を受けました。しかし私はウェスレイが聖書から発見してくれた聖歌の恩寵によって今日まで支えられてきましたと証ししておられます。もう私自身も十字架による罪の許しと聖霊のバプテスマによる祝福を与えてくださった神様を褒めたたえます。この時から約50年の間、この恵みと祝福に支えられてきました。また証しをしてきました。皆さんどうかお一人お一人の上にもう聖霊が豊かに望んでくださる祝福が、さらなる祝福が与えられるように、聖霊が注がれるようにと祈るものであります。お祈りをいたします。 天の父なる神様よ、どうかこのところにおられますお一人一人の上にあなたの霊の降り注ぎを心より願いお願いいたします。そしてあなたの証人となり、また大いなる力を与えられて、もう喜びに満たしてください。そして大いなるこのリバイバルにつながるものとしてください。尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。